特集、京都府の水害対策最前線。地域を浸水から守るいろは呑龍トンネル。近年、記録的な大雨により、全国各地で甚大な被害が発生しています。京都府では、こうした大雨による浸水被害を軽減するため、総合的な治水対策を進めています。その一つとして、お得に地域を浸水被害から守るため整備を進めてきた、いろは呑龍トンネルの北南幹線がつながり、いよいよ全線の供用を開始。呑龍ポンプ場も完成し、地域の安心安全が大きく前進します。京都市、向こう市、長岡京市にまたがる地域を対象。今月3月に完成した南幹線の環境、トンネルの直径は 3.5 メートル。北幹線には直径 8.5 メートルの環境もあり、大雨の時に雨水を取り込み、呑龍ポンプ場から排水することで浸水被害を防ぎます。いろは呑龍トンネル、各流入口やポンプ場の状況をウェブで確認できます。インターネット、いろは呑龍トンネルで検索。いろは呑龍トンネルとはどんな仕組み？大雨で増水した河川や排水路から雨水を地下トンネル内に取り込んで貯めるとともに、呑龍ポンプ場から桂川へ排水します。北幹線から南幹線までの全長約 9km にわたる地下トンネルには、約17万立方メートルの雨水を貯めることができます。今後、貯水能力を高めるための調整池を整備することで、浸水被害軽減効果をさらに高めます。いろは呑龍トンネル流域マップ。いろは呑龍トンネル基本データ。排水面積約1421ヘクタール。全体延長約 9.0km。貯留できる雨水の最大量、完成時、全体で18万9750立方メートル。25メートルプール約630杯分。北幹線第1号環境から呑龍ポンプ場、落砕浄化センター内まで順に読みます。北幹線第1号環境、最大5万4000立方メートル、25メートルプール約180杯分。寺戸川ポンプ場、北幹線第2号第3号環境、最大5万3000立方メートル、25メートルプール約170杯分。お得にポンプ場。南幹線環境、新。最大6万3250立方メートル、25メートルプール約210杯分。調整池、落砕浄化センター内。最大19500立方メートル、25メートルプール約60杯分。令和5年度末ごろ完成予定。呑龍ポンプ場、落砕浄化センター内、新。毎秒10立方メートルの雨水を桂川に流せる。25メートルプールを30秒で空にする勢い。写真があります。落砕浄化センター内の呑龍ポンプ場と調整池、施工中。写真終わり。呑龍ポンプ場、断面図。写真が3枚あります。1枚目、呑龍ポンプ場の心臓部である原動機室。2枚目、毎秒10立方メートルの雨水を排水するためのポンプ。3枚目、 桂川への放流ゲート。写真終わり。水害に苦しめられてきたお得に地域を守るために、お得に地域は一級河川の桂川と小畑川に挟まれたすり鉢状の地形で、水はけが悪く、度重なる水害に苦しめられてきた地域です。784年に造営された長岡京が、わずか10年で平安京に遷都されたのも、この浸水被害が一因であると言われています。さらに、高度経済成長期以降、急激に都市化が進行し、多くの雨水が河川や排水路に流れ込むようになったため、大雨のたびに浸水被害に見舞われてきました。その対策として、平成7年度に開始したのが、いろは鈍流トンネル整備事業です。平成23年度までに、お得にポンプ場、向こう市以北の北幹線を供用していますが、今年3月、南幹線が完成し、全線の供用を開始するとともに、最下流にあたる落砕浄化センター長岡京市に鈍流ポンプ場も完成しました。整備前、過去の浸水事例。写真が2枚あります。1枚目、向こう市寺戸町の浸水。平成11年6月。2枚目、不動伏見向こう線。JR アンダーパスでの幼稚園バスの浸水。平成20年7月、向こう市。写真終わり。浸水被害軽減の実績と今後期待される効果は、全国で初めて大雨特別警報が発令された平成25年台風第18号では、北幹線のトンネルを最大限活用し、推計で約800戸が浸水被害を免れました。北幹線供用後は、令和4年4月までに合計160万立方メートル、延べ319回の貯留実績があり、浸水被害軽減効果は約3000戸と推計しています。今年、南幹線を供用したことで、新たに長岡京市内の雨水もトンネル内に取り込めるようになりました。また、北幹線と南幹線を一体的に活用し、鈍流ポンプ場から溜めた雨水を桂川に排水することにより、長時間の大雨に対する安全性が大幅に向上します。平成25年、台風第18号の 1.5 倍に相当する大雨にも浸水被害を生じさせないことを最終目標として、今後も整備を進め、これからのお得に地域の成長と発展を支えていきます。現場の声。今年3月に全線がつながりましたが、今後も落砕浄化センター内の調整池やポンプの増設などの工事が続きます。お得に地域の浸水被害がさらに軽減されることを願い、一日も早い全体完成を目指して取り組んでいます。京都府流域下水道事務所、施設整備課、吉本啓太。問い合わせ先、水環境対策課、電話0754145206、ファックス075-414-5470。
京都府各所で進む安心安全のための河川砂防事業。京都府では大雨による浸水や土砂災害の防止、被害軽減を図るため、堤防整備や河川断面の拡幅などの河川事業、および砂防堰堤整備などの砂防事業といったハード対策、土砂災害警戒区域等の指定などのソフト対策を進めています。 宮津市、桃ヶ谷川、砂防事業。土砂災害警戒区域内の人家、公民館、市道及び鉄道を保全対象として、令和2年度から砂防堰堤を整備しています。土石流による被害を防止し、地域の安心安全を確保します。福知山市、谷子川、砂防事業。平成30年7月豪雨で大規模な地滑りが発生し、河川がせき止められました。土砂災害から人家や国道を守るための砂防堰堤の整備が令和2年度に完了し、現在は崩壊した斜面の対策工事を行っています。舞鶴市、高野川河川改修事業。平成16年台風第23号をはじめ、平成25年、29年、30年にも浸水被害が発生しました。河川断面の拡幅や護岸のかさ上げなどの河川改修とともに、市による排水ポンプ整備など、府・市連携の総合的な治水対策を行っています。亀岡市、桂川、河川改修事業。平成25年台風第18号の豪雨により、桂川が氾濫し、JR 亀岡駅が浸水するなど、甚大な浸水被害が発生しました。河川断面の拡幅や堤防のかさ上げなどを進め、国による下流の整備と一体で流域全体の治水安全度を向上させています。京都市、鴨川、河川改修事業。平成25年台風第18号の豪雨では、京川橋より下流の堤防から越水し、甚大な浸水被害が発生しました。美しい景観や自然環境の保全にも配慮しながら、河川断面の拡幅工事などを行っています。笠木町、霧山、地滑り対策事業。霧山地区は地滑りが発生すると、木津川や国道が土砂により遮られ、広範囲に影響を及ぼす恐れがあります。地下水を排除し、地滑りを抑制する排水ボーリングなどの対策工事が、令和2年度に完成しました。城陽市、古川、河川改修事業。平成24年8月の府南部豪雨では、市街地で甚大な浸水被害が発生しました。同規模の大雨に対して、床上浸水の発生を防ぐことを目指して進めてきた河川整備が概ね完成し、地域の治水安全度を高めています。河川監視カメラを確認しましょう。府内を流れる377河川のうち131箇所にカメラを設置し、川の流れる様子をリアルタイムで配信しています。こちらから、インターネット、京都府河川防災情報で検索。問い合わせ先、砂防課、電話 075-414-5315、 ファックス 075-432-6312。 問い合わせ先、河川課、電話 075-414-5285、 ファックス 075-432-6312。 水害等避難行動タイムラインを作ろう。水害などの際に、いつ、どこへ、どのように避難するかを事前に決めておく計画のことを、水害等避難行動タイムライン、以下タイムラインと言います。自分たちの住む地域の洪水・土砂災害リスクについて、自主防災組織や自治会などで検討しながら作成し、住民一人一人のタイムラインを作ることで、災害発生時に確実な命を守る行動を取ることができます。写真が2枚あります。1枚目、タイムライン作成を支援するため、防災士による出張ワークショップを府内各地で開催。随時受付中。2枚目、ワークショップの際には、地域の危険場所や避難経路を確認するため、街歩きも実施。写真終わり。タイムライン、災害避難カード。いつ避難？どの時点で避難するかを決めておく。例、〇〇地区に避難情報警戒レベル4が発令された時など。どこに避難？ハザードマップで確認の上、最善、ベストと事前、セカンドベストを決めておく。例、〇〇小学校、〇〇公園、〇〇さんの家など。どのように避難？メモ欄。避難時の持ち物、持病の薬、ベビー用品、介護用品、衛生用品などを記入。地域での役割分担。誰と逃げるか、誰に声をかけるかなど。非常時の連絡方法、災害用伝言ダイヤル171など。写真があります。災害避難カード。水害避難の合図スイッチ。〇〇川の洪水警報の危険度分布が紫色になったとき。避難先、指定緊急避難場所、〇〇小学校、××中学校。事前の避難場所、〇〇公民館。土砂災害、避難の合図、スイッチ。自分の住んでいる地域で土砂災害警戒情報が発表されたとき。避難先、指定緊急避難場所、〇〇小学校、××中学校。事前の避難場所、〇〇さんの家。メモ欄、避難する際は防災グッズを持ち出すこと、〇〇さんへの避難の声かけを行うこと、災害用伝言ダイヤル171、災害などで電話がつながりにくくなった場合に提供が開始される声の伝言板。欄外、市町村から避難情報が出された際は、避難行動をとってください。高齢者等避難。避難に時間を要する人、ご高齢の方、 障害のある方、乳幼児等と、その支援者は避難しましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。避難指示。速やかに危険な場所から全員避難しましょう。写真終わり。なぜタイムラインを作った方がいいの？水害は地震などと違って事前に発生を予測し備えることができる。避難時の行動を見える化することで、災害が発生した時に焦らず行動することができる。各家庭のタイムラインを集約すれば安否確認が取りやすい。タイムライン作成時の話し合いを通じて地域の防災意識が高まる。水害等避難行動タイムラインの作成についてはこちらから。インターネット、京都府災害避難カードで検索。現場の声。災害を自分ごととしてもしもに備えよう。水害はひとたび発生すれば一瞬の判断が命を左右することもあります。大切なのは災害を正しく恐れること。個人の力だけで太刀打ちできない状況も十分にあり得ます。まずは近隣の人と声を掛け合うことが防災の第一歩。地域の皆さんの経験や知恵を集めてタイムラインを作成できれば、よりリスクを低くすることができます。もしもの時に、自分と自分の大切な人の命を守るためにも、災害を自分ごととして捉え、日頃からの備えをしておきましょう。日本防災士会京都府支部事務局長、飯沢吉郎さん。問い合わせ先、災害対策課、電話 075-414-4475、 ファックス 075-414-4477。 確認しよう。警戒レベルと取るべき行動。内閣府の資料をもとに作成。避難情報等。警戒レベル1。早期注意情報。気象庁。今後の気象情報を確認。安全な場所にある親戚・知人宅に移動しておくことも検討。警戒レベル2。大雨洪水高潮注意報。気象庁。避難の準備を始める。最新情報を確認。情報ツールの紹介は、後の防災ツールの最前線へ。警戒レベル3。高齢者等避難。高齢者や障害のある人などは危険なところから逃げる。危険を感じたら自主避難。警戒レベル4。避難指示。避難指示で必ず避難を。危険なところから全員が逃げる。最善、ベストの避難場所へ。無理なら事前、セカンドベスト。警戒レベル5。緊急安全確保。命の危険、直ちに安全確保。災害が発生し、身の安全を確保できない可能性あり。 市町村や気象庁から出される避難情報等と、その時に取るべき行動を確認しておきましょう。防災ツールの最前線。災害時は身を守るために気象情報や災害の規模、避難指示の情報などを正確に知る必要があります。このような情報は府・市町村がいろいろなツールで発信しています。いざという時に備えてご利用ください。日頃からの備えは、地域の災害リスクを知る、京都府マルチハザード情報提供システム。システム画面はこちらから。インターネット、京都府マルチハザード情報提供システムで検索。住所を入力すれば、その場所の洪水時の想定浸水深や土砂災害警戒区域などをピンポイントかつ複合的に知ることができます。家から避難所までの道順を事前に確認しておけば、災害時の迅速な行動にもつながります。一人一人に危険情報が届く。京都府防災防犯情報メール。事前に登録した地域の気象情報や防災情報などがリアルタイムに配信され、危険をいち早くキャッチすることができます。まずは登録してみましょう。anzen@mail.bousai.pref.kyoto.lg.jp にからメールを送ると登録できます。近くの避難所を調べる。避難施設カルテを公開しています。避難施設カルテはこちらから。インターネット、京都府避難施設カルテで検索。府内市町村の避難所に指定されている施設などについて、設備や対象となる災害などを示しています。こんな情報がわかります。ペットの同行ができるか、多機能トイレや Wi-Fi 環境があるか、一時避難か、生活できる避難所か、避難経路上の危険箇所など、こちらもチェック。市町村ごとのハザードマップ。災害危険箇所や避難所の場所など、地域の実情に即した防災情報を集約したハザードマップを各市町村ごとに作成、配布。長雨や台風の接近時は、地域の避難情報をチェック。京都危機管理ウェブ。ウェブサイトはこちらから。インターネット京都危機管理ウェブで検索。気象や河川土砂災害警戒情報、避難情報、交通ライフライン情報など、府の危機管理に関する情報をひとまとめにしています。お住まいの地域の避難情報が表示されたら避難しましょう。最新の防災情報を入手。京都府防災ツイッター。京都府の防災への取り組み、防災豆知識。 災害発生前の注意喚起、災害時の対応状況などを発信しています。@kyoto.kiki.knri インターネット、京都府防災ツイッターで検索。府内地域ごとの雨量や河川水位をチェック。京都府河川防災情報。システム画面はこちらから。インターネット、京都府河川防災情報で検索。観測地点ごとの雨量や河川水位などの情報をリアルタイムで提供し、避難行動につなげます。トピックス、構築しています。水位氾濫予測システム。河川水位や氾濫時の浸水区域を予測するシステムを構築して、府市町村で共有し、早期避難につなげます。令和5年度運用開始予定。問い合わせ先、砂防課、電話 075-414-5315、ファックス 075-432-6312。迫る災害を河川ごとに一目で確認。キキクル、危険度分布、気象庁。詳細ページはこちらから。インターネット、洪水警報の危険度分布で検索。河川ごとに予測される浸水害発生危険度を5段階に色分けして表示。避難すべきかどうかの判断材料として活用できます。洪水害。他にも大雨時に役立つ情報がいろいろ。土砂災害、浸水害、洪水浸水想定区域。出典。気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/bosui/risk キキクル危険度分布をもとに編集加工。新型コロナウイルス感染症情報。ウィズコロナ社会。災害避難。避難所では密閉、密集、密接の状況になりやすく、感染症の拡大が懸念されます。府では市町村と連携しながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めています。府民の皆さんに協力いただきたいこと。マスク、消毒液、体温計などを携行。避難所に入る前の体調チェック。こまめに手洗い、手指の消毒を。他人と距離を取る。密接した状態での会話は避ける。避難所で対策していること。可能な限り多くの避難所を開設。十分な換気とスペースを確保。保健福祉部局などと連携した健康管理。発熱などがある人の専用のスペースを準備。写真が2枚あります。感染症対策を取り入れた避難所配備職員 説明会の様子。京田辺市。写真終わり。激甚化する災害から府民の皆さんを守る。全国各地で自然災害が頻発化、激甚化する中、京都府でも大きな被害が発生しています。過去の経験から得た教訓や課題に学びながら、府ではソフト、ハードの両面で防災・減災対策を進めてきました。ハード面では、今年ついに全線の供用を開始したいろは呑龍トンネル。前の地域を浸水から守るいろは呑龍トンネル参照や、府内各地で進む河川改修。前の京都府各所で進む安心安全のための河川砂防事業参照などの防災基盤整備を進めています。ソフト面では、いざという時に早期の避難ができるよう、タイムライン作りの推進。前の水害等避難行動タイムラインを作ろう、参照。など、地域の自主防災組織の活動支援に力を入れ、コロナ禍においても躊躇なく避難できる環境整備。前の新型コロナウイルス感染症情報、ウィズコロナ社会災害避難参照にも市町村と連携して取り組んでいます。さらに、あらゆる自然災害に迅速かつ的確に対応する常設の危機管理センターを令和5年度の稼働に向け整備を進めています。これからも府民の皆さんの生命と財産を守るため、防災・減災の取り組みを着実に進めてまいります。京都府知事、西脇隆俊。問い合わせ先、災害対策課、電話 075-414-4475、 ファックス 075-414-4477。